Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは医師で NPO 地球のステージ代表の桑山紀彦さん。桑山さんがご出演された映画地球のステージありがとうの物語について、そして地球のステージでの活動、世界中で医療活動を続けての思いについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
桑山紀彦、医師、 NPO 法人地球のステージ代表、山形県在住、山形大学医学部卒業。2002年 NPO 法人地球のステージを設立し、映像と音楽と語りで世界の子どもたちの現状と国際関係を伝える講演を全国で行っている。また精神科医として診療を行いながら世界の紛争地に赴き医療支援活動を行っている。2009年佐藤一郎監督のドキュメンタリー映画地球のステージありがとうの物語に出演、音楽語りも担当。映画は自主上映にて引き続き上映されている。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは医師で NPO 地球のステージ代表の桑山紀彦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
桑山さんは医師、お医者さん、そして、NPO 法人地球のステージでの講演活動、さらに世界各地での医療活動という、3つの大きな柱を軸に活動されていらっしゃるわけなんですが、
はい。
そんな桑山さんの活動を通して地球上の紛争地とか被災地、あるいはスラムで生きる子どもたちの、生き生きと生きる姿を追ったドキュメンタリー映画地球のステージありがとうの物語が今年公開されて、現在でも自主上映という形で全国で公開されて注目を集め続けているわけなんですが、
はい。
桑山さんはこの映画の中で、もちろん出演されて、そして音楽、語りもされているということで、もう少しこの映画を詳しくご説明すると、どんな感じになりますか？
世界に出てって20年になるんですけど、
はい。
貧困の地域とか、紛争地、様々なところに出かけさせていただいたんですが、やはり思ってたことと違うことばっかりなんですよね。
思ってたことと違う。
はい。つまり、やっぱり例えば、かわいそうな子供たちがたくさん泣いてるんじゃないかとか、そういうイメージってやっぱどっかあるじゃないですか。ところが出かけて行ってみると、みんなやっぱすごい生き生きとしていて、エネルギーがに溢れていて、すごい僕らよりもはるかにこう、パワフルだったりするんですよね。そのやっぱり人間って、すごい逆境を跳ね抜けた時に、すごい力が出るなってことを伝えたくて、この映画やっぱ作ることになったんですよね。
なるほど、なるほど。じゃあそういった世界各地の、主に子どもたちの姿を、追ってということ。
そうなんですよ。
そういうことなんですね。
どうしてもその紛争地パレスチナなんかも出てくるんですけど、やっぱ毎日銃撃戦だったりしますからね。さぞかしみんな落ち込んで下向いてんのかなと思いきや、いや全然違う。みんなすごい元気に遊んでるし、逆に言うと大人がハッとするようなこう、なんていうんですかね、遊びなんかをやっていて、やっぱりこっちが教えられることが多かったりするんですよね。
じゃあそういった真実の姿を伝えたいという部分
ですね。ニュースから伝わってくるものも大事なんですけど、それでは伝えきれない部分を伝えようっていうのがやっぱ今回の映画の趣旨なんですよ。
確かにそのおっしゃるように、例えばニュース映像なんかで見ると、もう銃撃戦なんかこう悲惨な絵がやっぱどうしても先に立っちゃうし
ですね、
そこの中で想像力の範囲内ではそれこそおっしゃるように泣き叫ぶ子供たちとかいっぱいいるだろうという部分ですけど、そうじゃ決してないということなんですね。
そうなんですよ。最初は落ち込みますよ、やっぱりね。家が破壊されたりすれば。だけど人間って大したもんで、いつまでも悲嘆に暮れてはいないんですよね。一週間ぐらい経つと、これも運命だと言い出して、よしじゃあみんなでまず柱から作るぞと言い出して、こう、家作り始めるんですよね。そのエネルギーたるやすごいもので、だからやっぱり僕ら日本に暮らしている 本当に日頃の生活の中でも、うん、ああいうふうに生きれたら、うん、きっと日本の生活も楽しくなるよね、うん、思えてくるんですよね。で、それをやっぱり日本に伝えるのが映画であり僕らのステージの役割かなっていう思うわけなんです。なるほど。
じゃあただ一方的にその助けてあげるとかなんか施しを与えるということでは全然なくて、むしろこっち側にこう返ってくるものを
バシバシ返ってきますよね。僕が例えばお土産1個持ってたとしたら、はい、向こうから10個お土産もらって帰ってくるっていう感じなんですよ、これが毎回。
それは もちろん決してその物質的なものではなくて、いろんな形でということ、
そうですね、教えられるっていうといいかなと思いますね。あ、人間ってこんな風に生きていっていいんだとか、こんな風に考えを変えれば新しい展開も見えてくるんだっていう示唆を得られるって感じですよね。
なるほどね。じゃあその、はい、このドキュメンタリー映画のその意図するものとしてはもちろんそういう現実こういう悲惨な状況もありますよとか、はい、いろんなことは伝えるべきことはあるけれども、はい、それによってその中から立ち上がられてくるエネルギーをこっちに返してもらってるみたいな、そういう、
そこですね、うん、それって例えば日本で僕ら暮らしてて落ち込むことありますよね。
ありますね。
そうした時にやはり映画見たりあるいはステージ見たりして思い出してもらいたい、うん、そういえばな最初は涙に暮れてたけどでもいつまでもそんな人間ばっかりじゃなかったよなって思うと、じゃあ自分にも1週間だったらいいことがあるかもしれないって思えてきたりするんじゃないかと、そういうメッセージを日本に持ち帰りたいって思うわけですよね。
なるほど、なるほど。それがじゃあ、桑山さんご自身が行って、その感じたことを映像として、できるだけ多くの人に伝えたいと。
そうなんですよ。ということなんですね。ただでも、喋ったり、映像を出したりするだけじゃ分かりにくいですよね。うん、だからやっぱり映画では音楽に凝りましたし、うん、僕らのライブステージではやっぱり音楽はライブで行う。これはやっぱり一つの肝になっていると思う。
生のものを、はい、生の声で届けると。
そうなんですよ。ということですね。人生ってのは物語だと思うんで、はい、パレスチナで暮らしている子供たちにも人生の物語があって、それを音楽に乗っけて伝えることによって、頭というよりは心の方にスッとこう入ってくるんじゃないかなと思ってライブをやってるんですけどね。
で、まあ映画の多くのシーンはそういったいろんな世界各地の紛争地だったりとか、被災地だったり、あるいはスラムで生活を送る子供たちだったりするわけなんですが、で、はい、それとこう関わる桑山さんの姿がいろんなところで出てくるわけなんですけど、彼らとの交流を通してお感じになったことというのは、まあさっきおっしゃっていただいたことも含め繰り返しになっても結構ですが、どんなことがありますかね。
やっぱり人間ってのは力強い生き物なんだなって、
力強い、
そんな感じが一番強いですよね。落ち込むことやあるいは悲惨な出来事に出会って、一度は落ち込むんですけど、やっぱりそこを打ったら必ず人間って復活していくエネルギー持ってるなっていうところを子供たちから感じるんですよね。
落ちたら落ちっぱなしじゃない、
じゃないですね。例えば地震でお父さんを失ったミランっていう男の子がいるんですけど、彼はお父さんを失って1週間なんですけど、僕らが計画したサッカー大会に参加してくれて、うん、エースストライカーとしてえらい活躍してくれたんですよね。だからやっぱり普通お父さん地震で亡くして1週間目だったら落ち込みますよ、うん、サッカーどころじゃない、
もちろん。
だけど誘ってってみるとだんだん笑顔が戻ってきて、天国にいるお父さんにこの姿見せてやるんだって思いを語り始めるんですよね。だから優勝するんだ、絶対勝ってやるってことにつながっていく。いや、たった15歳の少年なんですけど、そういう物語見てると、あ、人間ってやっぱこうでなきゃ思えてくるんですよね。そういう感動の物語がやっぱり連続して僕らの目の前で展開されてきますね。
なるほど、なるほど、そうか。
僕らが活動する国って途上国って呼ばれてるとこなんですけど、やはりそういう国であるがゆえに逆にエネルギーに満ち溢れてる子どもたちが多いなって印象が強いですね。
あ、だからこそっていう、
だからこそ、
うん、いう感じなんですかね。
困難あってのやっぱ人間って生き物かなみたいなところをすごい感じるんですよね。
なるほど。まあね、それはもちろんそういった悲惨な状況とか苦しい状況とかはないに越したことはないのかもしれないけど、でももちろんあってもそれが逆にこう振幅の大きさにつながってくるかみたいな、うん、
本当にあったらあったで、うん、それが逆にエネルギーの源になっていくあたりが、うんうんうん、うまいことできてる生き物だわと思うんですよね。
だからね、まあもちろんそれをそういうじゃあだったらじゃあそういう不幸なこととか大きい方がいいのかみたいな話になると、それはまたちょっと別の議論になってくるかと思いますけど。
そうですね。うん、やはり適度の、うん、適度のって変な言い方なんですけど、やっぱり人間ってこう困難を乗り越えながら生きていく、そういう生き物なのかなって思えてきますね。
うんうんうん、そうですね、はい。だからまあそれをね、困難を前提にすると、それを必要とするのかみたいな話になるから、またちょっとそれは軸がちょっと違ってくるのかもしれないですけど、でも少なくともそういった状況にあっても、きっちりこう、復活できてくるという部分では。
そうですね。おそらく人間は多分普通に生きてても困難ってやっぱやってくるんだと思うんです。うんうん、大なり小なり。
そうですね。
でもそれをあるものは避けていいんだけど、あるものは真正面からやっぱり土俵の上で やっぱり取り組んだ方がいいものもあると思うんですよね、うんうんうんうん、その取り組んだ時にやっぱり取り組む甲斐があった、つまりここまでエネルギーが出せたっていう思いが彼らから学べる条件多いので、うんうんうん、やっぱりいくつかはしっかりとこうその困難に立ち向かっていっていいんじゃないかなって思えてくるんですよね、うん、彼ら見てると。
まあ、映画に登場する子どもたち、ね、いろんな子どもたちがいるわけなんですが、その思い出で特に忘れられないことっていうのはどんなことありますか？
旧ユーゴスラビアで出会ったアリッサって女の子ですよね、うんうん、彼女は本当に小さい頃から戦争の被害に遭って心の傷が重い人だったんですけど、はい、でもゆっくりと心の傷を癒していきながら復活していって、現在は23歳になってると思うんですけど、彼女の言葉の中で心の傷って見えないけど、うん、とても苦しいんだってちゃんと伝えてくれたし、だけど付き添う人がいたら、優しい人に囲まれたらそれもちゃんと癒されるよってことも教えてもらえた、
うんうん、
だから心の傷って本当に目に見えないから、なんか根性がないとか気合が足りないって言われがちですけど、決してそうではないんだってことを教えてもらったし、うん、でもその傷もちゃんとやっぱり癒されていくんだなってことを勉強させてもらったのがアリッサでしたね、うんうん、
なるほど。まあね、アリッサはこの映画の中でも、まあ、かなり重要なね、いろんなシーンで出てくる、
そうです ね、
女性ですけれども、はい、本当にそのね、子供の頃のすごい悲惨な体験の中でもう一度は言葉を失ってしまうというような状況になりつつ、
そうですね、
だけどきっちり復活
ですね、
徐々にしていくという、
はい、
やっぱりその見てる我々にとっても強烈なインパクトを与えますね。
そうですね、うん、それをこう言葉にしたり絵にしたりして外へ吐き出すことがとっても大事だなってのも教えてもらいましたよね、
うん、
だから日本に暮らしててもやっぱりいろんな心の傷って受けてしまうんだと思うんですけど、うんうんうん、一人で抱え込まないで、例えば友人やあるいは自分なりの表現でそれを外に出していくことが実は有効なんだってこともアリサから教えてもらったわけですよね。だから過去の戦争の出来事ではありますけど、それって今の日本の社会でも十分使いうる、すごいこう役に立つことだなと思うんです、うんうん、
もちろんアリッサほどの、ね、強烈な例えば戦争による体験とか、そういうのは今の日本ではあまりほとんど、まあ、ありえない状況かもしれないけど、でもやっぱりそれは程度の差こそあれという部分ですよね。
そうですね、うん、大なり小なりやっぱりみんな心の傷は重く持ちますからね、
うんうん、
そういった時に抱え込まないで、うん、まず表現してみよう、まず訴えてみよう、うん、これ大事なメッセージだったなと思います、ね、うん、
それを絵に描いてみるとか、はい、字に描いてみるとか、
久しい友人に話してみるとか、うん、そういったことがやっぱ戦場から向けられた我々のメッセージだなと、うん、アリッサを通じて思いましたよね。
なるほどね、そうか。この映画を見るためにはどうすればいいんですかね。
映画を作ってくれたオフィスラフト QUA というところに連絡を取っていただいて、はい、お金はかかりますけど自主上映したいんだって言っていただくと、うんうん、手はずが始まりますんで、うん、ぜひ連絡していただきたいと思います、
ね、自主上映、
はい、
これはどういったスタイルのものっていう感じ。
DVD とかブルーレイのディスクを貸していただけるんです。それを皆さんの、まあ、家庭にある機材で十分ですから、うん、プロジェクターなども使いながら、
うん、
白い幕に映して映画界をやればいいわけですよね。
そうか。じゃあそんな大掛かり なんか映像装置とかそういうのは別にそんなに必要じゃない、
ね、電源と暗くなるところがあれば OK だと思いますよね。
Let's get knowledge with fun。
小山さんがそもそもこういった世界の紛争地とかいろんな被災地とかにお出かけになるようになったのいつ頃からですか？
いや、実はその放浪のために出たのは二十歳の頃からだったんですけど、
ほうほう、
その頃はもう日本に居場所がなくて、うん、やむなく外へ出かけていくって状態だったんですよ。
日本に居場所はない。
いや、もう話すと長くなるので短くしますけど、すごいコンプレックス男で、もう小中高等学校といい思い出はもう一つもないって言い切れちゃうぐらいなんですよね。まあ自意識過剰だったんだとは思うんですけど、人からどう見られてるかっていつも考えた時に最低だとしか思えなかったんですよね。だからもう当然のようにそのチケットと安いチケット取ってインドとかタイとかに行ってふらふら歩き回ってる、そんな時代が長かったんですよね。
じゃあ始まりはそのなんか例えば行って誰かを治してあげようとかそういうことではなく、
全然なかったですね、うんうん、何せ医者になったのもやっぱり自分の病んだ心とか頭を治すために精神科医になりたいと思ったのがきっかけでしたから、
う
ん、やっぱ野口英世的な感じではないんですよ、
うん、
人のためっていうことは全然思えなかった、うん、余裕なくて
まず自分のためにというか
ですね、
まあうんうん、まあでもまあその出発点のね、きっかけはまあそうであるにせよ、でもまあ二十歳の頃からいろいろと世界のいろんなところを旅して回る。
そうなんです。
いうことは。
で、ある時、フィリピンに行き着きましてね。
うんうん、
これもまあ、飛行機が安かったから行ったんですけど、うん、そしたら、崩れた堤防の中に暮らしている一家に出会ったんです。
うん、
で、主人公はロエナスっていう当時9歳の女の子だったんですけど、おばあちゃんが目やにですごい結膜炎になってて、うんうん、当時僕は医者になって4ヶ月目っていう新米だったんですが、うんうんうん、まあ、たまたま自分に持ってた目薬をおばあちゃんに刺したら、すごい感謝されて泣かれちゃったんです、ね、
うん。
その時に、うん、俺、自分でも人の役に立つことがあるんだ、初めて気づいたんですよね。ちっぽけなことですよ。目薬あげるなんて。だけど、それがすごい僕にとっては転機になって、うわーと思い出したのが、放浪してた時代にいろんな人に助けられたことだったんですよ、
うん、
インドで例えばお金がないから泊めてもらったおじちゃんとか、北京でご飯ごちそうしてくれたおばちゃんとか、世話になってる人ばっかりなのに俺何にも恩返ししてないわと思って、
うんうんうん、
やっぱりその NGO っていうかその救援活動っていうのに興味が出てたんですよね。それが入るきっかけでした。
そこからまあ医療活動をいろんなところでしていこうかと、まあそれがご自分の結局恩返しにもなるしと。
そうなんですよ、うん、でもそういう恩返しモードでボランティアとかやっちゃうと独りよがりになっちゃうんですよね、
うん、
自分でよければ何でもしますみたいな感じばっかりが先行しちゃって、うん、人の迷惑に気づかなかったですよね。
人の迷惑、
次に行ったのはベトナムだったんですけど、
はい、
ベトナムにベトちゃんドクちゃんっていういわゆる体がくっついて生まれてきた子供がいて、はい、その主治医のフォン先生と知り合いになって、うん、フォン先生に頼まれるたびにその例えばお薬を持って現地に出かけたりとかやってたんですけど、それって僕がいなくなったら終わっちゃう活動なんですよね。それって良くないじゃないですか、うん、続いていかなきゃいけないのに、
は
あ
は
あ、一人よがりボランティアってやつですよね、
は
あ、それじゃフォン先生迷惑ですよね、逆に言うと、
はあはあ、
それに気づけなくて、
は
あ
は
あ、ところがある時ソマリアの救援に入った時に、
うん、
その助けに来ましたみたいなモードだったんですけど、言われたんですよ、お前何しに来たんだと、俺らは勝手に戦争してて勝手に怪我人出てんだからお前に関係ない、言われてショックで、
うん、
なんで俺を必要としてくんないの、当たり前だ必要としてない、言われて、
うん、
それでもまあせっかく来たんだから後ろ向きになりながら診察してたら、うん、ある時子供の熱が下がったんですよ、はい、僕の抗生剤が当たって、
うんうん、
その時嬉しくてなんか嬉し涙でボロボロなってて、
うん、
お前忙しいやっちゃな、さっきまで必要ないって言われて落ち込んでたのに今は子供の熱が下がって喜んでる、まあ、本当忙しいやっちゃなって言われた時に、
うん、
ボランティアって自分を映し出す鏡だって思えばいいんだって気づいたんですよ、
うんうん、
自分の弱いとことか強いとことかと、そういうのを気づかしてもらえるのがそのボランティア活動だって思えばいいんだって、
うん、
なんか人のためモードばっかりだとやっぱ気づけないことは多いんじゃないかなと思ったんですよね、
うんうん、
だからまず自分を知る、自分の弱さを克服する、そういうためにこういう活動があっていいんじゃないかなって思えて、うん、楽になって今の今まで続けられるようになったですよね。
うーん、自分を映す鏡、
はい、
うん、
例えば子供に死なれると落ち込むタイプだってのが分かったし、
うん、
逆に言うと子供の熱が下がるともう天にも昇ったような気持ちになる人間だって分かったんですよね、
うんうん、
それがすごく僕にとってのボランティアの意味になっていったんです。
はあ、それを通してご自分を知るということなんですね、
自分が知れたらやっぱり優しい人間になっていけるんじゃないかなと思うんですよね。例えばあこういう場面になると俺泣いちゃうよなとか、
うんうん、
あこういう場面得意なんだよねって分かってくるじゃないですか、
うん、
そうすると人に迷惑をかけない非常にこう社会性に富んだ人間になれるんじゃないかなと思えたんですよね。もちろん今も道の途中ですけど、そういった人間になるためにボランティア活動ってあっていいんじゃないかなって、
ね、なるほどなるほど、そうか、まず最初に自分でなんか物を持っててそれをガーンと上から与えるというか落とすだけじゃなくて、
はい、
むしろこう下に降りてって相手の形に合わせてこう柔軟に、
そうなんです、で一緒に仕事するっていうのが基本だなと思えるようになったんですよね。助けに来ましたじゃなくて、
うん、
仕事させてくださいっていう感覚ですよね、
うんうんうんうん、
そうするとたまたま自分が役に立つこともあるし、
うん、
よく彼らから教えてもらうことも多いと、それが僕の考えるやっぱ NGO でありそのボランティア活動かなと思うんですよね。
なんかお手伝いできることありませんかというようなそういった感じのスタンス
ですよね、ええええ、よろしかったら
って、おそうか、助けに来ましたぜっていう、そう、正義の味方来ましたよという感じじゃないですね。
絶対間違い起きると思うんですよ、それやってると。
なるほど、なるほど。そうか、それは確かにそうですね。こっちの価値観が先にありきですもんね。
そうなんですよ。でも向こうが先あっての活動じゃないですか。だから、教わりに来ましたと、
うん。
役に立つことあったら行ってくださいっていうスタンスでいくと、いろいろ使ってもらえるし、向こうから学ぶこともある。
なるほど、ね。
というのが現場なんですよね。
ああ、そうか。今まで、いくつぐらいの国や地域に行かれてるんですか？
この時点で58カ国。
58。
ですけどね。
それは相当な数というか、はい、まあ、ね、全世界で200近いっていう感じですから、まあ、4分の1以上行ってる感じ。
でもほとんどがまあ途上国って呼ばれるところなんで、うん、ロンドンとか行ったことないんですよね。
ということは、その、いわゆる発展途上国、途上国の、 中ではかなりの数を言ってるという感じ
ですね。そうですね。
はい、そうか。いろんなでもパターンがあろうかと思いますけど、そういったいわゆる途上国の医療体制とか衛生状況っていうのはどういうことになってるんですかね。
いや本当に日本の10分の1ぐらいのレベルですね、どの国も。
10分の1、
だからほとんど頼れないという状況です、医療レベルでは。病院はきちんとしたものはないし、水もきれいなものではないし、トイレも本当に不潔な状態のまんまっていう、そういう国の方が多いですよね。
はい、そうか。それがもうかなりの数があるという。
そうですね。きれいな水が飲めておトイレが清潔だっていうのは本当に稀な国なんだと思うんです。日本は本当にそういう意味ではよくできた国だと思いますね。
いわゆるその途上国と言われる国や地域っていうのはどのぐらいあるんですかね今は。
いや8割ぐらいが途上国じゃないでしょうかね、人口比にすると。
じゃあ本当150、60ぐらいは
そういうことなんですよ。
あろうかと、
うわ、そういうところで地震が起きると大変ですよね。もともと都市基盤がないわけだから、それがさらに壊れちゃうから、もう本当に人々は困り果てるわけですよね。だから、僕らでよろしければって感じで入っていくと、日本で日頃やってる技術が役に立ったりもするんですよね。
そうか。直近ではどのあたりに行かれてるんですか。
中国の四川大震災の現場にこの4月に入りましたけどね。
そうです。
1年経ってもなかなか復興しきれないところがありますね。
はい、やっぱりそれは元々の基盤が、あんまりちゃんと整ってない状況の中であれだけの地震が来ちゃったという。
そうですね、なかなか道路も整備されてないので救援物資が届きにくいという現状もあるようでしたし。
そうですか、はい、そこでこうお感じになることっていうのはどういうことなんですかね。
やっぱり工夫が一番って感じですね。
工夫。
だから物が運び込めないわけだから、そこにあるものを使って復興していかなきゃいけないんですよね。ですから日本からこれ持ってくればよかったなって思うんじゃなくって、そこにあるもので何ができるだろうかってことを考え始めるわけですね。
じゃあこれもさっきおっしゃってたその相手の側に立ってという目線ですよね。
はい、そうですね。
出発点がね、
で現地の人に伺いを立てながら、でも現地の人で気づけないところはこっちからこれやってみたらってポンとこう投げかけてみると、うまいコラボレーションが始まるんですよね。
なるほど、こういうやり方もあるよというような、
そうかそうか、なるほど、それ面白いねなんて言ってもらえたりする。でも実際にその建物を組み立てたり建て直せたりするのは現地の人ですから、そのパワーをまた感じるわけですよ。あの人地震で一家失ってんのによく他の家の人の建設に携わってんなみたいなエネルギーもらっちゃうんですよね。で感動してまた帰ってくるわけです。
なるほどね。そうか、じゃあ本当にそれはまさにギブアンドテイクというか、
まさに
ね、いう感じ。まあテイクの方が逆に多いかもしれないっていう。
そんな感じですね。まさにですね。
はい。Let's get knowledge with fun。ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは医師、そして NPO 地球のステージ代表、さらに世界各地での医療活動を続けていらっしゃる、桑山紀彦さんです。桑山さんがご出演されているドキュメンタリー映画地球のステージありがとうの物語が今年公開されて、現在でも、実施上映という形で注目を集め続けているんですが、桑山さんは世界各地での活動を通して感じたこととかリアルな世界の状況を日本国内でも知ってもらうべく NPO 法人地球のステージ、こちらを通して講演活動も行ってらっしゃるんですが、
はい、
この地球のステージというのはまずどういった講演活動なんですか。
もう一言で言うとライブ音楽のコンサートステージですね。
コンサート、
はい、ただ内容は途上国の状況や地震、紛争、そして貧困の中にある子どもたちの姿を映し出して、大画面の映像に映し出して、そのビデオ映像にシンクロさせる形で音楽をライブで演奏する。でその間にはその国のことをいろいろスライドを使って語るというものを組み合わせたバージョンなんです。
なるほど。でもメインはその、音楽。
そうですね。
がメインにあってという感じ。
はい。
なるほど。でもこれはなかなかユニークなスタイルの。
そうですね。やっぱり、なんていうのかな、難しいなって思われちゃうことが多いんですよ、子供たちにとっては。遠い国の話ですしね。だけど、それを身近に感じてもらうためには、やっぱり音楽とか映像っていうのはとても大切で、しかもそれが映画音楽のようにこうシンクロしてると、頭じゃなくて気持ちにスッとこう入っていくみたいで、それが多分、地球のステージが受けてきた理由なんだと思いますけどね。
その伝えたいメッセージっていうのはもちろんいっぱいあって、
はい、
で、ただそれを言葉だけでやると、なんか発表会勉強会みたいになっちゃうから、ま、子供たちにはなかなか染み込まない。
そうなんですよ、あなたは行ったからわかるよねって思われちゃったら終わりなんですよね。だってみんなが行けるような国ではないので。
もちろんそうですね。
だけどそれを身近に感じてもらうためにいろいろ工夫して1秒2秒単位で映像と音楽をこうシンクロさせる。それがぴったり合った時に子供たちの感想の中に行ってみたくなりました、 彼に会いたくなりましたって出てくるんですよ。そうすると、ああ、やってよかったなと思う時なんですよね。
なるほどね。そうか。そうすると、この、まあ、地球のステージの講演活動、ね、その講演を聞く子供たちの反応っていうのは、やっぱり今言ったように、こう、かなりダイレクトに伝わってくるものなわけですね。
そうですね。うん、小学校から高校生まで、やっぱり年代によって反応も随分変わるんですけど、うん、小学生の彼らはやっぱり行ってみたくなった、うん、彼に会いたくなったっていう本当ストレートな感想が多くて、うん、中学生ぐらいになると自分と対比して自分がもしもあの国に生まれたらどうなっただろうかってことを考え始めてくれるんですよね、うんうんうん、高校生になると将来が見えてくるのでじゃあ自分も今度青年海外協力隊に行って、うん、ああいう国で活躍したいですみたいな感想が来たりするんですよね、うん、世代に合ったものが返ってきます
世代によってじゃあこういろいろとバージョンアップというかステップアップした感想が出てくる
出てきますねやっぱ巷では日本の子供ってなんか目がこう生き生きしてないなんてよく言われますけど、うん、ライブで感じる分には全然そんなことはないですね日本の子供たちも生き生きしてます2時間汗かきながら歌いますけどそういうなんかシャニムに一つのことをやってる大人の姿を見てもらえるとやっぱ彼らなりに感じてくれるみたいで
なるほどなるほど
日本の子供もなんか一直線で熱い大人を求めてんだなってよく思うんですよね、うんうんうん、それはライブで歌ってる僕の姿であり逆に言うと映像の中に出てくる世界で困ってるんだけど乗り越えようとしてる人の姿に感動してんだなと思いますね、
うん、なるほどね、そうか、まあ、今おっしゃったようにその日本の子供たちは、まあ、とかくね無感動とか、ね、こう後ろ向きだみたいなね言われ方をする場合も多いですけれども決して、ねうん、全部根っから 100% そういう状態では決してないんだということ
ないと思いますね、うんうん、子供って白紙で生まれてきますから、うん、どの国の子供もやっぱりワクワクドキドキしたりする心を持ってるんだと思うんです、うん、日本の子供だってそうですよねでもやっぱり周りの環境が生き生きしてればそれに反応して子供も復活してきますけど、うん、そうじゃないとみんながっかりしてやっぱり表情がなくなっていくんじゃないかと思いますね、
う
ん、
なるほどね、そうかじゃあ大人の熱さの方がむしろ、は
い求められている
求められてるし問題なんだよ
そうなんですよ
いうところだよね
だからあえてそのライブで歌いに出かけるわけですよね、
うん、ああなるほどなるほどそれはもう熱さを伝えるのにはかなりダイレクトな手法という感じ
ですねそうですね唾飛んできますからね前の人には大変ですよもう前の生徒は
それは熱いですね、
夏の体育館を締め切りますんでね地獄ですよこれは
それは物理的にもかなり熱いです、ね
そうなんですよ
そうです、
でもなんか終わった後にうわ暑かったっていうのと同時に面白かったよねって言ってもらえるとやっぱすごい一番僕らのやっぱやってるエネルギーになりますよね、
なるほどなるほどそうか、まあね、この地球のステージではそういったようにその音楽というのがかなり重要なファクターになってるわけなんですが、
はい、
その音楽がまあ、子供たちには特にダイレクトに伝わりやすいと思いますけども、子供たちを含めたその人間全般に音楽を与えることっていうのはどういうことになってきますかね。
やっぱりですね、音楽に乗っかっていくと、うん、本当にその細かいことを全部こう排除して、うんうん、不純物が全部下に沈殿して本当に大切なことだけが見えてくる感じがするんですよね、
うん、
音楽というフィルターを通すと、うんうん、つまりあの子の瞳が輝いているとか、うんうんうん、自信があっても人間はへこたれないとか、うん、そういう本当にまっすぐ一番大事なものがあらわになってくる感じがするんですよね。それが多分子供たちだけでなく聞いていただいた皆さんにストレートに伝わっていくものなんだと思います。それがやっぱりライブ地球のステージの面白いところなんだと思います
ね。なるほどね、そうか、やっぱり音楽の持つ力というのがそこでかなり感じられると、
はい、大きいですね、
いうことですね。
純粋化していくみたいな感じがするんですよ。
純化していく、
純化していく物事、は
い、
言葉だけだとあれそれって本当とか、それってなんか誇張表現じゃないのとかってどうしても思われがちなところが音楽に乗っけるとそういうのは全てなくなる感じがしますね。
なるほどね、
不思議なもんです。
そうか、そのエッセンスがきっちりこう染み渡っていけるような、はい、そういう装置になれるということなんですね、
はい、だからやっぱりライブで世界の出来事を伝えようとするのはそういうところなんですよね。
先ほど活動の中でその世界各地で例えばサッカーの試合を、ね、はい、主催するみたいな話も、スポーツなんかもやっぱそういう感じですか。
いや、いいですよね、例えばサッカー僕らよく使うんですけど、地震で荒れ果てた街に出かけていってサッカーボール1個持っていけば、はい、ちょっとした広場があるとできちゃうスポーツなんですよね、サッカーっていうのは、うんうん、あんまり多くの機材を必要としない、
はい、
そしてルールもシンプルですから、うんうん、だからやっぱりそういう中で子どもたちは溜まっているものをガーッと発散するんですよね、
うん、
そして勝った負けたにはなりますけれど、うんうん、でももう一回試合ができますから翌日、うんうん、そうするとまた今度は負けたチームが勝ったりして、
うんうん、
そういう中で生き生きとしたこの心の躍動感が蘇ってくると、
うん、
ああ自信なんか負けちゃいられないよね って感覚につながっていくんですよ、うん、子供って、
うんうんうんうん、
やっぱスポーツも、うん、そういう心の豊かさにダイレクトにつながってるものだなって改めて思いましたけどね、
うん、なるほどね。そうか、じゃあ音楽しかりスポーツしかりということですけどね、はい、そんなでもね、世界中の子供たちがやっぱりその先ほどもおっしゃったように、いわゆる途上国と呼ばれるのがもうね、かなりの割合を占めている、人数的にも、そういった現状があるわけで、そういった子どもたちが健康で平和でいられるということは、やっぱりこうとても大切な、ね、非常にこう求めていくべき姿だと思うんですけど、そういったために我々一人一人にできることをっていうのは、まあ、さっきその暑さみたいな部分もありましたけども、他にどうですかね、何ができるんですかね。
とても大切なことはやっぱり興味を持つことだと思いますね。
興味、
うん、そういった他の国の出来事や、うん、その人々の暮らしや、うん、あるいはこれからどうなっていくかという未来に関して我々が日々の生活の中で興味を持っていくこと、うん、これがとても大切だと思うんですよ、
うん、
今回1月にガザ危機の戦争があって、はい、まあ、図らずもその中に入ってしまったんですけど、うん、それでまあ救急救命室で仕事して一段落して帰るときに彼らに言われたのが、お前は本当によく来てくれたと、ありがとうと、
うん、
お前が来たというだけで我々は励まされたと、
うん、
つまり世界からまだ見捨てられてないんだって思いになれたんだと、
はあはあはあ、
戦争の中に日本人が一人来ただけで我々は嬉しかったって言われたんですよ、
うんうんうんうん、
つまりそれは日本人である我々が世界の出来事に興味持ってて、
うんうん、
いやいつも気にかけてっからっていう気持ちが伝わっていけば、彼らなりに励まされて、よし頑張るぞって思えると思うんですよね。うんうんうん、
なるほど。
無関心が一番恐ろしい。
あ、
関心を持つことだけでも僕ら十分世界に貢献していく、いけるんだと思いますよ。
ああ、なるほどね。
はい、
もちろんその桑山さんのように現地に入って、その直接的に例えば傷を癒すとかいう活動、行動もね、もちろんそれは大きな大きなことだと思うんですけど、でもやっぱりそれと同時に彼らにとって僕らは気にかけてるんだよと。
そうなんですよ。
意識を持たせること、
はい、
持ってもらうこと、
ええ、うん、それがとても大切で、例えば映画にたくさん人が来てくれたとか、
はい、
地球のステージが全国で今でも公演し続けてるってことがあるとすると、うん、それはイコール日本のみんながこういうことに興味持ってくれてるってことですよね。
うん、
でそれを今度は僕が外国に持っていくわけです、
はい、
パレスチナ行った時に、うん、いや最近ステージ忙しくてさーって言うと、うん、お俺たちのパレスチナ編をみんな見てくれてるんだなって思えるじゃないですか、
うん、
そうするとじゃあ僕らは孤立してない、パレスチナは孤立してない、日本のみんなが興味持ってくれてる、よしじゃあ頑張らなきゃなって思えてくるんですよね、
うんうんうんうん、
そういう人間のやり取りが一番平和に直結すると思うし、
うん、
だから僕らはニュース一つとってもやっぱり深い興味を持っていくべきだなってつくづく思うし、
うん、そうか、いつでも気にかけてるんだよと、はい、いうことなわけですね、
はい、と思いますね。
そうか、そこがまず一番大きな出発点、
はい、
うん、
それはもちろん日本の国内でも、例えば九州の方で台風が来てみんな大変な水害で大変だってなった時に、はい、うん、いやうちは雨降ってないからねじゃなくて、
うん、
いやこれは大変だぞきっと九州の人はな、
うん、
そういうシンパシーだと思うんですよね、
うん、
共感っていうか、
うんうんうん、
そんな思いを持つことがやっぱり一人一人の意識が変わっていくことにつながって、
うん、
引いては世界の平和につながっていくんだと思います。
なるほどなるほど、はい、それがまあね、その人によってはじゃあ自分に何ができるんだろうっていうね、行動に、ね、
そうなんですよ、
つながっていくでしょうし、
で優しくなれたらじゃあ山の手で例えばじゃあ席譲ろうかなって思いにつながったりするんですよね。
うんうんうん、
そういったところがやっぱ大きな変化になっていくんだと思います。 Let's get knowledge with fun.
桑山さんが思う理想の地球像っていうのはどんな像ですか？
やっぱり人間がすごくお互いに興味を持ってつながり合ってる、そういう人類像ですよね。
つながり合ってる、
はい、
うん、
もちろん戦争も貧困もなかなかなくならないですよ、
うん、
だけどそれは永遠に続くものではないとやっぱ信じたい、
うんうん、
なぜかというと人間は知らないから相手を攻撃してしまったり、知らないから差別したりするだけであって、知り合いになったら絶対そんなことしない生き物だと思う、信じてるんですよね、
うんうんうん、
知らないから思わずきついことが言えちゃう、
うん
う
ん、
そういうレベルだと思うんです、
うんうん、
だから知り合いになれたら、うん、我々って平和にやっていけれる種族だなとつくづく思うので、
うん、
お互いが少しでも知り合いになれるようなそんな地球像を描けたらいいなと思うんですよね。
あ、なるほどね。さっきねおっしゃっていただいたその興味を持ってる、
はい、
ね、あなたのことを気にかけているということはやっぱりそこに根底ね通底するものがあると思いますけども、
はい、
ね、そのことによって結果全部がつながり合えるというのが理想的な姿。
そうですね、
うん、
でも皆さんは言うでしょうね、でも言葉が違うんだよとか文化が違うんだよ、うん、距離が遠いんだよ、だけどそれはあれあえてそれがある だと思うんですよね。あえて言葉が違うから、分かり合えた時の感動ってあると思うんですよね。
それこそね、困難を乗り越えた時の。
そうなんですよ。タイ語でおはようって、あ、そういうふうに言うのね、みたいな。その時嬉しくなって、一生忘れない言葉になっていくんですよ、ね。だから、億劫がらないで一歩を踏み出してみると、おー、タイっていい国だね、と思えたり、やっぱり韓国ってやっぱり食べ物美味しいわ、とかと思えたりするんですよね。そういったものを一つ一つ、毎年毎年、こう重ねていくことによって、人類がお互い知り合いになれば、絶対に紛争だの貧困だのに苛まれることはなくなると信じたいです。信じてます。
そうか。
はい。
自分と違うものなんだという、こう、異物なんだという感覚があるからこそ、お互いに攻撃し合うということ。
そうなんですよ。でも出会ってみると、あ、鼻は同じところについてるとか、ああ、なるほど、顔形はよく似てるな、みたいな、そういうところから入ってくれるし、だけど言葉は違うけど、その違いに新たなこう冒険心が芽生えたりして、ワクワクしてこられる、それが人類って生き物だと思うんですよね。
なるほどね。確かにね、それは同じ日本人の人が、こんにちは、ご機嫌いかがですかっていうのと、ね、どっか、本当にどこの国か分かんない人が、いきなり、こんにちは、ご機嫌いかがですかって言われるのとは、だいぶ違いますよね、
そうなんですよね。そうやってやっぱり相手を知ることによって、なるほどって思える喉元ストンと落ちることが増えていけば、絶対に紛争や貧困ってなくなるんじゃないかなと思えてくるんですよ、
なるほど。
知らないだけなんですよ。
桑山さんは、まあ、お医者様、そして地球のステージ、さらには世界での医療活動というね、3つのこう軸があるわけですけど、いやー、でもそれを全部推し進めていくっていうのは、並大抵のバイタリティじゃないと思うんですけど。
そうですね、でもその3つはちょうど3分の1で、お互いが深く関係し合ってるので、どれか1つが欠けてもいけないなと思ってます。日頃医者として活動してないと、外国に行った時に役に立ちませんしね、でステージもそういう外国で活動してないとリアリティが伝わってきませんので、だからお互いがうまいことバランス取れてる時期に来てると思うので、これからも今のペースでやっていければなと思ってます。
なるほどね。でもやっぱりそうは言いながら相当ハードな部分はあるかと思いますが、それを突き動かすバイタリティのこう源みたいなのってのは何なんですか。
やっぱり地球のステージをやってると周りで人間がつながり合っていくんですよね、例えば茨城の人が同じステージを見た千葉の人とつながっていって、その人が今度富山の人とつながって、なんかお互いメール友達になってたりするんですよ。そうするとやっぱりやってよかったなと思うし、そこで人間がつながった姿を見ると、ああまた次のステージも頑張ろうって思えるし、そして今度また地震が起きたら出かけていくと、そこで出会った人のことを日本に持ち帰ってきて伝えると、あの人に会ってみたいですって言われるんですよね。そんなやっぱり人間のつながりのためだったら僕は全然疲れないですね。
そこが本当に源にあると。
そうですね、
いうことなんですね。世界の子どもたち、そして、まあ、日本の子どもたちとも、まあ、いろんな形で交流されてると思いますが、その交流を通して本当の幸せっていうのは何なんだろうということへの、この答えっていうのは見つかってきてるもんですかね。
どうでしょうかね。人間ってやっぱりそれぞれに幸せ感があっていいと思うんですよね、でその源となるのは、ああ去年よりもこんなところが自分は良くなったなっていう自分の中での発展感、それが確認できたら、人間って幸せになれる生き物だと思うんですよね。
昨日よりも今日の方が、
はい、去年よりも今年の方が、あれ10年前よりも今の方がこんなことが分かるようになった、こんなことができるようになったっていう、人と比べてなんぼの世界ではなく、一人の人間としての自分の中での発展感が確認できていけたら、絶対に幸せな感覚って得られるはずなんですよね。だったら全ての人間に幸せになるチャンスがあるじゃないですか。
そうですね、
発展していけれるはずだから、そこが僕は幸せのやっぱり一番のキーワードだなと思うんですよ、
常に自分のこう今までよりもちょっとでも前に行けるというのが幸せ、
はい、去年と比べたいですよね。ですから、去年は分からなくて以外が起こってたことが、今年はなんか起こらなくて済むようになった気持ちになってると、自分なりの中で発展したことになると思うんですよね、それを一つ一つ自分なりにこう確認していくことによって、幸せな感覚って得られるはずだと思うんです。
なるほど。それはもうじゃあ本当国とかを超えてこう共通の、
その通りですね、いうこと。だって地震が起きて破壊された街に暮らしてたら、どっから見ても不幸せに思えるじゃないですか、でもそうじゃなくて、地震が起きた時と1年後の今比べてみたら良くなったよねって思いますよね、少なくともバラック小屋だけど自分の家は建ったとしたら良かったと思える、そこに人間の幸せの 面白さがあるんじゃないかなと思うんですよ。
やっぱじゃあそこの軸というかね、その考える根源みたいなものをどこに置くかという。
そうなんです、自分の中に軸を置いていいんじゃないかなと思うんですよね、
なるほど。
人生という軸ですよね、ゼロ歳から今までの間、
もちろんその中でね、はい、こうアップダウンも当然あるでしょうけど
ですね、
まあ、その中でこう最終的にそのアップダウンもありつつ、どれだけこう曲線、あの成長曲線もしくは成長直線が右肩上がりにできてるかどうか。
そうですね、ダウンしててもでもやっぱりそれが上がってった時のやっぱり嬉しさっていうのは何倍にも膨らがるもんだと思うんですよね、でうまいことできてると思うんです、人間ってそういう意味では。
この番組は学問のすすめというタイトルですけれども、お医者さん、それから地球のステージ、さらに世界での医療活動から桑山さんが学んだことというのはどういうことになりますか。
そうですね、人間はその個人の中で十分発展しうるすごい前向きな生き物なんだなってことが一番学んだことでしょうね、困難があればそれを乗り切った時に、あるいはいい時にはもっともっと自分を高めていけるような、そんなエネルギーを持ったすごい生き物なんだなっていう、それが学んだ一番の感触だと思います。
なるほど、人間のポテンシャルというか、
そうですね、
の大きさ、
発展しうる生き物である、それがすごい幸せなことだろうってことが学ばせてもらった一番のことだと思いますね。
なるほどね。あのこのね、映画のタイトルはありがとうの物語ということですが、はい、そのありがとう、これまで出会った子どもたちにどんな思いを込めてこうありがとうという言葉を言いたいですか。
本当にいろんなことを教えてくれてありがとうですね、彼らから学んだものは本当に100倍の力になって僕の中にあると思うし、彼らを思うときにはめげちゃおれんぞ、これからもっと頑張らねやって思えてくるんですよね。そういった彼らからもらったいろんな情報やエネルギーの源をこれからも自分の中で燃やし続けながら僕が活動してたら、自分という人間は少なくとも去年よりもミリ単位で良くなれると信じている。そういう意味ではやっぱ彼らに感謝の意味でいろいろ教えてくれて本当ありがとうなと、また今度行ったときにまたいろんなこと教えてくれよ、そんな思いでやっぱり彼らと会ってきましたけどね。
なるほどね。じゃあ彼らから本当にその燃料もこう薪みたいなのを もらってるわけですね。
ですね、はい、
ボンボン燃やしてる。
そうなんです、でそれを無駄に燃やさないことが僕のやっぱり役割だと思うので、そういう意味では毎日ライブをやりながら、日本の子どもたちに何が伝えられるだろうかを考えていきたい、ということなんですよね。
じゃあその熱さをきっちりいい方向に、このね、向けるべき方向に向けてその熱さを届けるための燃料と。
そうなんですよ、質量保存の法則ですよね物理苦手なのになぜって感じですけどね、
そうか、なるほどね。じゃあ無駄には使わない、
はい、
もうきっちりその方向を見定めてもらったエネルギーを使う、
そうですね、
それがまあありがとうですね。
そうですね、ありがとうがそうやって人から人へつながっていったら、きっと近い将来世界の平和っていったものにつながるんじゃないかなとやっぱ信じたいですよね。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか。
東ティモールのバイロピテ診療所で働いているダン先生というお医者さんですよね、彼に言われたんです。くよくよすんなと、そして人間には自分の力ではどうにも変えられない3つの出来事がある、1つは生まれてしまうこと、止められない、変えられない、2つ目は年を取ること、これも絶対止められない、最後は人を愛してしまうこと、これも止められない、だからこの3つを逆らわずそれに従いながら生きてきなさいと言われました。それはやっぱまだまだ実現できてないですけれど、でもやっぱりそれを刻みながらそういう人間でありたいなと思いますよね。
これは素敵な言葉ですね、生まれてくることは自分では止められないし、年を取ることも止められない、そして愛してしまうことも止められない、ここが
ポイントなんですよ。
ポイントですね、
かっこいいこと言いますよね
そうか、挨拶には得られないわけですね。
そうなんです、だから人間ってつながり合えるんだと思うんですよね。絶対出会えば興味持って、この人どういう人生だったかなってやっぱ知りたくなるんですよね、それが愛情ってものだと思うんですよ。だからそれを消さないで、それに抵抗しないで、スッと相手を受け入れてほしいなってやっぱ思うんですよね。自分もそうでありたいし、
それに抗うことなく、きっちりそれを受容し与えてという、
そうですね、
いうことですね。
そしたら人類はきっと分かり合えて、困難を乗り越えられる種族だろうと思うんですよね、
ラジオ版学問のすすめ、本日は医師で NPO 地球のステージ代表の桑山紀彦さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、医師で NPO 地球のステージ代表の桑山紀彦さんをお迎えしてお送りしました。 いや、桑山先生、本当にこう相手に興味を持つことによってつながり合うということをまさに体現されている、そんな方ですね。いや、こういう方がいてこそ、地球はつながり合っていくんだということを本当に実感いたしました。これからもいろんなところでつながり合っていきたい、そんな方でした。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。